説教たがために肉を食う新井牧師です。
禁酒賛美歌というのがあるのをご存知でしょうか。かつて日本キリスト教廃酒同盟というのがあったそうで、そこで募集された禁酒賛美歌の、っていうのがあったと。でそこで一等に選ばれた賛美歌を、ご紹介したいと思うのですが、佐々木隆一さんという方が作詞されたものです。神の恵みを知らずして、米より取れる酒を飲み、心を乱す人哀れ、我らは酒を口にせず。2番、神の恵みに応えつつ、勤むべき身に酒を飲み、体損なう人哀れ、我らは酒を口にせず。3番、心も清く身も強し、深き身恵み神に謝し、栄えある御手にただ生きる、我らは酒を口にせず。ドキッとした笑ってらっしゃる方がたくさんおられる。なぜでしょう。メロディーは、賛美歌の108番か337番に合わせていると、あ、というかそれで歌えるというんですが、まあ、当然賛美歌21ではありませんし、1954年度版、それより前に使ってた賛美歌、そこでも調べましたが、それには合わないので、おそらくそれよりも前の、賛美歌なのだと思います。調べてみましたところ、1875年に日本で最初の禁酒会というのができたそうです。で、これはキリスト教の伝道の一環でそのようなものができたと。ところが、受け入れられず短命に終わります。しかし一部それにそうだそうだという方々が出てこられたんでしょう。各地にその後禁酒会というのができていって、1889年には63もの禁酒会というのがいろんなところにできていったんだそうです。で、時を同じくして、まだ当時ハワイ王国と呼ばれていた頃のようですが、日本から移民の方がいっぱい行ってらして、で、そこの総領事に安藤太郎さんという方が赴任をしていたそうです。で、この方もは実は大酒飲みだったそうなんですが、その日本からハワイに移民で移った方々が、かなりすさんでいたということで、安藤さんのお連れ合いさんは非常にその安藤さんを戒めていたといいますか、お酒をやめるようにというようなことを言っておられたようです。で、安藤さん、その頃サンフランシスコからやってきた三山寛一という牧師、メソジストの牧師なんですが、この方の影響を受けて、でそこで受洗をし、また今もお話ししましたように、お連れ合いさんが一生懸命こう夫を諭していましたので、その強い勧めもあってハワイに禁酒会を立ち上げました。で、その活動が日本にも知られるようになっていったそうで、日本各地にその禁酒会ができていったのに影響を与えていたと言われています。で、安藤さん、お連れ合いさんが病気になって、その療養のために帰国いたします。で、帰国後はその噂を聞いたんでしょう、各地の禁酒会から招かれて、その演説を、禁酒会の研修といいますかね、演説をして回ります。これが大変好評だったと。非常に変異な言葉で、しかも軽快に語るということで、禁酒運動というのが一気に広がっていくようです。そして各地のおそらく禁酒会を結び合わせるという意図があったんでしょう。1890年に東京で大日本禁酒同盟というのが発足してまいります。で、仏教界でも、西本願寺、龍谷大学あたりの教授、学生、お坊さんたちがその禁酒を掲げる会というのを発足していて、禁酒同盟ができた時にはその宗教を超えた団体として、発足をしてまいります。 でそのことを鑑みると、ご紹介しました禁酒賛美歌を募集した日本キリスト教廃酒同盟というのは、こういうこの19世紀の後半から20世紀前半にかけての国内の禁酒運動のその中にあったんだろうなと想像いたします。ちなみにこの日本禁酒同盟というのは一般財団法人として今も活動を続けているようです。ところで私たちには、まあ私たちってこの場合はこの世耕教会に属する連なる方々、まあプロテスタント教会のクリスチャンという意味で、まあ大まかに捉えていただければと思いますが、食事とかそういう飲み物、飲食についての戒律、制限というのはありません。クリスチャンにはそもそも食事の制限というのは原則ないと言ってもいいかと思うんです。で確かに禁酒禁煙を掲げる教派というのはありますが、原則としてその戒律のようなものとして定められている、そういう形、制限というのはないはずです。でユダヤ教徒にはもちろんそれは立法の中にありました。蹄の割れた動物は口にしないなど、その戒律は有名であります。蹄の割れた動物ですから豚は食べないというようなことがありました。でイスラム教徒も豚を食べないのはよく知られています。またインドに行きますと、ヒンドゥー教徒は牛を食べません。神様のお使いですかね、牛を口にしない。ですから、まあ、チキン、鶏をよく、食べるわけです。でこの時期6月に毎年私訪れておりましたバングラデシュはイスラム教徒が8割という、人口の8割を占めるというところですけれども、それ以外の2割にはクリスチャンもいれば、ヒンドゥー教徒もおりますので、まあ、8割イスラム教徒とはいえ豚も飼育されておりますし、牛を道路際でさばいているという場面に出くわしたこともあります。まあ、お互いにその信仰を尊重し合っていなければそういったことはできないだろう、そういうふうにはならないだろうなと思いながら見ております。そうするとやはり宗教においては厳しい原理主義的な人たちというのは、まあ、少ない、いるんでしょうけれども少ないのかな、そう思うと日本的な感じがして、まあ、ちょっとホッとするんです。ただ、まあ、表には現れない心の中の課題として、その食べ物への抵抗というのを感じる、思うという方はいらっしゃるようです。2年前になるでしょうか、バングラデシュからゲストを日本キリスト教保育所同盟がお迎えしたときに、この世耕教会の礼拝にもご出席をいただいた、それをご記憶の方もおられるかと思います。でその時来てくださった2人のうちの1人、まあ、理事長ではない方の方なんですが、牛肉を食べないということが分かりました。で本人はクリスチャンなんです。ですからそういう制限は一切、ないはずなんですが、ご家族がヒンドゥー教徒、まあ、お連れさんがヒンドゥー教徒だと、だから牛は食べられないと言うんです。でもう一人いたその理事長の方は、彼はクリスチャンなのに牛を食べないって言うんだからおかしいだろうと言って笑っておりました。でなぜそれが分かったかというと、まあ焼肉に連れて行こうと思ったんです。ところが彼がそういうふうに言うので、まあ、やめて天ぷら屋にいたしました。まあ、もてなす側の私たちに、気を使いまして、まあ、鶏肉があるんだろう、だったら鶏肉を食べておけばいいから、いいよ焼肉に行こうというふうに言ってくれたんですが、やはり心情的に食べたくないと思うものを周りのみんながワイワイ言いながら食べるのを見るのも、それもあまり気持ちのいいものではないだろうというふうに思いまして、まあ、天ぷら屋さんに変更したんです。で今この挙げた例というのは、まあ、お肉の種類というか、ね、家畜の種類のお話ですが、 宗教的な厳しさを追求していきますと、今度は同じお肉でも誰がさばいたか、どのようにしてさばかれたか、そしてそれはちゃんと神様に捧げられたか、どの神様に捧げられたんだというところまで問われるようになってまいります。聖書に出てくるのはほとんどユダヤ教徒のケースだと思いますが、ユダヤ人がユダヤ教のしきたりにのっとって神様にちゃんとお祈りをしてから屠殺されて神様に捧げられたというようなことがあってから、人々はそれを口にすることができるようになります。逆に言えば、どこの誰かがわからない人が違う神様に捧げたものは口にしないということです。ところがここで、一つ考えなければなりません。神様は唯一であると、ただお一人だというのであるならば、他に神様はいないはずだということです。で、この他に神様はいないということを実は使徒パウロは強調しているんです。パウロがこの今日お読みしていただいた聖書の箇所の問題、ここに出てくる問題に向き合わなければならなくなったのは、彼が、異邦人伝道を熱心に進めていく過程でユダヤ教徒の世界のその外側に出ていったということは無関係ではないと思います。もしユダヤ人がたくさんいるところでならば、異邦人伝道をしていたとしても、ユダヤ教徒のコミュニティっていうのはきっとあったでしょう。当然そこに行けば、そうしたしきたりにのっとった食材はあった、習慣的にそれまでと変わらない食卓に着くこともできたと思われます。これはパウロがということではありません、ユダヤ教徒からキリスト教徒に改宗した人々という意味です。しかしユダヤ教徒が少ない、あるいはいないようなところに出かけていったらどうでしょうか。想像するに、こだわりたくてもこだわれないという事情が出てくるに違いありません。実際にどうだったかは分かりませんが、私たちが常に欲しい食材を手に入れられないということを考えれば分かります。ユダヤ教徒が屠殺した羊や鶏が手に入る可能性の方が低い、それは無理というような場面もあったはずです。しかも本人だけならまだしも、それまで異教徒の神を信じていた者や信仰を持っていなかった者たちが食べている、そういう食材について、それが口にしてはいけないというのならば、その人たちにその根拠を示していかなければなりません。しかしイエス様はそういう制限を一切しておられない。むしろ神様はただお一人であるということを示しただけであります。そうなりますと、今もお話ししましたが、神様はお一人ですから、異教の神そのものが存在しえないということになります。ですからそれらは異教の神に捧げられたものではなくて、偶像に捧げられたものというふうな理屈が成り立ちます。つまり偶像など意味がないのですから、その食べ物や食卓に宗教的な特別な意味は何もないということで、異邦人たちに無理に食生活をユダヤ教的に変更させる理由はどこにもないということになります。ところが、偶像に備えられた肉だという意識から、その肉を食べることに抵抗を感じる人たちが現れてまいります。それは2つの可能性があると思うんですが、1つは元、ユダヤ、教徒でしょう。先にも話したように、それまでの食生活や戒律を守る生き方を完全に払拭できませんので、偶像に備えられた肉を食べることを躊躇いたします。これは食べ慣れない食材を口にしたいと思わない、そういう経験があるなら一定の理解を示すことができるかもしれません。例えばクジラを食べない人にクジラを食べろと言っても嫌なはずなんです。もう一つの可能性は、異教徒からキリスト教徒に改宗をした人たちです。この人たちは自分たちがそれまで信じてきた事柄を変える 極端な言い方をすると、その信じてきた事柄を捨てる、そしてキリスト教徒として生きる決意をしたんです。これは大きな決断だったでしょう。ですからガラッと生き方や考え方を変えたのなら、その食生活に至るまでこう変えなければならないというふうな固い決意をしたかもしれません。そうなると、それまでしてきた当たり前の習慣が当たり前でなくなるだけではなく、それを避けなければならない、あるいは避けたくなるということもあったと思うんです。結果的にそれまで偶像とされるものに捧げられた肉を食べていたとしても、今は唯一の神様に背を向けるような気になってしまう。そういう偶像に捧げられた肉を食べるということは、私を信じた神様を裏切ることになってしまう。だからそういう肉は口にしたくない。そんなことを思うかもしれないんです。あるいは相変わらず神様を、唯一の神様を信じることができない連中と一緒に食卓を囲むことはできない、そういうふうに思ったかもしれません。2つのケース、想定できるケースを紹介しましたが、細かく言えばもっとたくさんのいろんなパターン、ケースがあったかもしれません。要するに、通常私たちはスーパーやお肉屋さんで誰がさばいたとか全く気にせず、その日の料理に必要な食材を、それが例えば肉類だとすると、単に種類や部位や形状、切ってあるだけなのかミンチにしてあるのかだとか、そこだけを気にして区別して買ってまいりますが、食物規定のある信仰者はそれだけではない、さまざまなことを気にかけながら買い物をしたり、あるいは食卓を囲むということになるわけです。そこに一緒にいる人たちも気にしながら食卓を囲むということになるんです。そのケースは多様になれば、10あれば10のグループに分かれて食事をしなければならなくなります。そうすればわずかな違いで共に食卓を囲むことができなくなる、そういうこともたくさん出てまいります。それだけではなく、私たちは自分たちの習慣を正しいと思う、あるいはそれに近いと思い込むものですから、今度は逆に他者の習慣がマイナスの意味で気になってきたりもする。それが極端になれば他者の習慣を嫌悪するようになる、その人たちと交わることさえ嫌になる、そういう交わりを拒絶するようになるかもしれません。たとえ同じキリスト教徒だとしてもです。コリントの教会にはそうした問題が起こっていたようです。ですからパウロは偶像に備えられた肉を食べる、つまり異教徒と食卓を囲むということについてどうなんですかと問われていたのであります。それに対するパウロの見解というのは実にシンプルなんです。何度も言っていますが、異教の神なんていないんだと、だから気にするなというのがまず彼の根本的なところでは、原則ではそういう考えを持っていたはずです。つまりどこで何を食べようが自由なんですと、制限は受けません、誰と食べようが構わないんです、全然そういうことは書いてないですから、というかイエス様の教えにそれはありませんからと、食物規定はないし律法にとらわれる必要ももはやないんですと、何せイエス様ご自身がその律法を乗り越えられました、イエス様ご自身が新しい律法なんです。仮にそれが罪だというのであれば、その罪はイエス様が担ってくださったんだ、あがなってくださったんだ、そう信じるのがキリスト教徒なのだと、だったらそういう規定にとらわれることはないと、考えるわけです。なるほど、それでいいんですねと素直に思えれば問題はないんでしょうが、やはりそう単純なものでもないでしょう。中には頭や理屈ではわかるけれども心情的に受け入れられないという人たちはたくさんいたんじゃないかなと思うんです。で、そこでパウロは自分自身については偶像に備えられた肉は食べないという選択をいたしました。食べてもいいんです、何の問題もないんです。で でも私が食べることで他の人がつまずくぐらいなら私は食べないというそのような選択をしました。もちろん自分もそうなんですけれども、それだけではなく信仰の強いと思っている人たちに対してあなた方もつまずかせることのないようにと自制を呼びかけました。まあ、偶像に備えられた肉を食べている、あるいは異教徒と食卓を囲んでいる、それを見てつまずく信徒がいたわけですが、その人たちをつまずかせるままにしておいて、あいつらは信仰が弱いんだと言っていて、それでいいんですかという問いかけでありましょう。確かに信仰が強ければ偶像などいない、異教の神などいないと、所詮偶像だと思いますし、信仰が弱い人は偶像に備えられた肉だという思いを拭いされずにいると。まあ、どっちがいいのかといえば、それは偶像なんかっていうか異教の神なんてないよ、あるのは所詮偶像だと思える方がいいんでしょう、ふさわしいんでしょう。しかしそのためにまだ信仰が成長しきっていない、そういう人々がいたとして、その人たちは切り捨てられていいのかといえばそんなはずもない。むしろそのような人々に十分な配慮が必要であるとパウロは考えます。まして自分はどんな肉でも食べられるんだぜと、これ見よがしに異教徒と食卓を囲む必要はないという判断でしょう。後輩の YouTuber といいますかね、あの動画を撮るものが、自分の動画にはお酒やタバコは映さないと、そのように言っておりました。これはそれを見た人、一緒に映っている人たちがそれをすることについてなんですが、視聴者に与える影響がマイナスになる、そういう人もきっといるだろう、だからその影響を排除するんだと、そのように言っておりました。まあ、つまるところ大切なのは自分自身の信仰ではありますが、それとともに隣人に思いを馳せるということなのだなと改めて考えさせられます。自分だけの問題だと思われるところでも、ともすると自分だけが良ければということになりかねない。その時に私たちは実は一人で生きているわけではない、自分だけで生きているわけではない、互いにいろいろな人と交わり合いながら、支え合いながら共に生きているんだということを常に問われているということ、そこに思いを馳せていかなければならないと改めて思わされます。心の目をきちんと開いて互いに向き合っていくということの大切さを思うのであります。祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちがあなたの恵みに満たされていることを思い、常に喜びと感謝を持って互いに支え合い、励まし合いながらこの困難な時代を歩み抜くことができますように、守り導いてください。そのためにも一人一人の健康が守られ支えられますように。一言の祈り、道徳主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。